それでは聖書拝読ヤコブ書3章13節から18節までです。新約聖書の424ページです。あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰か。その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさい。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。そのような知恵は上から出たものではなく、地上のもの、この世のもの、悪魔から出たものです。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で、優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。それでは知恵の起源とその実際と題しまして、白川先生を説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、どうぞ足を楽にしてください。今日はヤコブ書のですね、3章、今13節から18節までをですね、拝読していただきまして、今日は知恵ということについてね、お話ししてみたいと思いますけども、題目はですね、知恵の起源とその実際というね、内容になっております。おそらくここはですね、一度ではなくてもう一回二度に分けてねお話ししようかなというふうにね思っている柱でありまして、今日はその一回目ということで聞いていただければなと思っております。さあ皆さん3月もですね、だんだんと春をね、感じるような頃合いになりまして、本当に梅もねもう随分と咲いて香りがねするような季節ですけど、まあ、そうなりますともうね、春の訪れやがてまたね桜の開花の話もね出てくるだろうなと思いますけど、先週ちょっとね冷える時期もありましたけど、また今週は半ば以降はね春の装いで、場所によってはもう4月下旬5月のね気温だということで、またどこからかしこで暑いとか言わないかなって、ね、心配しておりますけどね、春は着実にね巡ってまいりまして、本当に皆さんね、少しこう喜びにあふれるような季節ですね。またね、子どもたちは新年度ということで新しいね学年やまた学校に向かっていくでしょうから、何か気持ちがね新しくなる、まあ、そういう時じゃないかなと思いますね。先週はねいろんなことがありましたね。皆さん、詳しいことはまたね、いずれ後々と思ってますけどね、国内的にはね明日ぐらいからちょっと国会もね大変じゃないかなと思います。森友学園、もうなかなか終わりませんねことが。しかし職員がね自殺したということでね非常に大きな問題になってますので、 おそらく週明けはね大変荒れるんじゃないかなと思いますし、しかしその一方でね、今度トランプ大統領がね、なんと北のキム・ジョンウン氏に会うという、まあすごいですね。やっぱり世界がね大きく激動しているということを感じますけど、まあこの会見自体がねどのようになるかはまだ分かりませんので、いろいろとね憶測も呼んでおりますし、まあ、実際には5月までということの話になってますけど、どこで開催するのかね、その他もろもろまたこれから決まっていくんだろうと思いますが、まあ、しかし1月2月のね、ピョンチャンオリンピックに向けてのね北朝鮮の歩みを考えてみると、まあ、ここまでね話が進むのかというのもありますが、まあ、非常に皆さんもね驚かれる部分があるかと思いますけど、まあ皆さん、語弊がないように聞いていただきたいと思いますけどね、神様の摂理の中にあって独裁者っていうのはねある意味で便利なんです、ね、一人変われば全部変わると、ね、民主主義は非常にその辺は大変です。ですからそういう意味で言えばね、まあ、語弊がないように皆さん聞いていただきたいと思いますけど、独裁者っていうのはね悪い方向に来たらとんでもないことになりますけど、しかし一点ね変われば国全部がいっぺんに変わってしまう、まあ、そういう部分があるので、神様は独裁者をどんなふうに見てらっしゃるかというのはまた皆さん違った意味での視点もね持っていただきたいなと、まあ、そんなふうに思っています。まあ、とにかく、国内国外ともにね激動の本当に2018年なんだということを私念頭にお話ししましたけども、まだまだいろいろあると思いますよ。ですからね皆さんもぜひそういうことにも注視しながらね見つめてほしいなと思います。まあ、しかし春が来るということでね皆さん国を愛するということは今年の一つのテーマでもあり、また言霊の重要さをね皆さんにお話してまいりましたけどもね、果たして国を愛するどこから始まるんでしょうかっていう、ね、国を愛するとは一体どういうことなんだろうか、ね、まあ、そのことを皆さん考えてみたときにね、私がもしこういうね立場牧師職というものをねもし私がね天から与えられていなかったらね何をしておったかなといろいろ考えると、当然一つは政治家なんだけどね、しかし最近思うことにね、もし私もし時間と財力とそれなりのね、手腕があれば一つねやってみたいことがありましてねとふと思いまして、さあ何かというと皆さん、わかりますか？聞かれてもわかるわけない、ね、私思ったのはね、掃除、清掃業の会社を作りたいな、ね、皆さん、清掃業というと家の掃除じゃありません、ね、街をきれいにしようとね、特にねこのふるさとをね美しくしちゃう。だから私はね思ったんですよ、まずね自分の住んでいるふるさとが美しいということね、それがですねやがてつながっていくんです。そしてね他のところから来た人たちがね、あここに来ると何か美しいな綺麗だなというね、やっぱりこの町づくりがね私は非常に大事ではないかなと思いましてね、まず自分の身の回り、そして自分の住んでいるふるさと、であるいはその自分のいるこの岡山市の岡山市というところを、まあ、きれいにするためにね、なんかそういう事業をもしできたらねやりたいな、で環境省とか、ね、市役所なんかとこう接触してね、ちょっとその町づくりをねお手伝いしたい。で国を愛することはどこから始まるのかと考えたらね、まず本当に皆さん大きいことじゃないんですよ、この土を愛すること、この土地を愛すること、ね、そしてここにある自然を愛すること、そこから国を愛することは始まる、ね、でその手始めは何かというと皆さんできることですよ、ゴミを捨てない、ゴミを拾う、ね、これからではないかなと。そしてこれはやがてですね日本全体へ愛をね広めることになるし、ひいてはそれがね地球を愛するというねことにつながっていくのではないか。まあ 神羅万象を眺めてみたときにね、この地球ほど美しい星はない、世界あの宇宙を見渡してみてもこれほど美しい星はない、でそこに私たちはね、命というものをね、育みで生かすための一切のものを与えられていてね、この地球を愛するとはどういうことか、大きなことではないんだなと思ってね、で、あ、ゴミをね、やはりこのこうなくすことから始まるべきだと思いまして、私先日ちょっと思い立ってね、時間があったのでこの近所をねちょっとゴミ拾いしようと思いましてね、それでまあ、あのそれまではまだまだとこう見てはいませんでしたけど、この側溝とかね、暗い人の影の場所とかね、ちょっと人通りがあまりないのを思い出に、いや皆さんありますよ、ゴミがね。で、多いのがね、空き缶、ペットボトル、タバコの吸い殻です。それからまあちょっとしたゴミですよね、もうコンビニなんかで買ったものを食べてポッと捨てたりするのかなという包み紙からなんか、そういうのたくさんいますけど、とにかくね、そういうゴミがね多いね。で、先日ちょっとこの慶子先生とね歩いてね、ちょっとゴミ拾いしましょうよって、つい近所ですけどね、ゴミを拾っておりましたらね、あるある、まあ、小さいポリ袋一つ持って出かけたんですけども、あっという間ですよね。うん、たくさんのゴミが、ね、ありますね。で、まあ、いやこれは大変だと、でもやっぱりね、この町内をね少しでもきれいにしましょうよと、まあ、ゴミをこう拾っておりましたらね、皆さん不思議ですよ、そこに見知らぬ車がスーッと走ってきましてね、ちょっと追い越したかなと思ったら、ブレーキを踏んでなんかランプが止まるか、あれと私思いまして、何かなと思ったんですよ、なんかゴミ拾ってたんだけど、なんかいけないことするのかなとかね、なんかあるのかなと思ってね、そしたらその車スーッと向こう行っちゃったから、あ、いいかなと思って、そのままゴミを拾ってましたので、その車その先で U ターンしてこっち帰ってきましてね、それでまあ拾っておったら窓を開けられて、ありがとうございますって言われるんですよ。で、どちらの方ですかって言うと、いやいや、この唐川ですけど、いやもうありがとうございますって言ってね、それでゴミを拾うときにね、当然こうかがまなきゃいけないじゃない、だからその腰がね、腰を痛めたりするので、マジックハンドってあるんですよっておっしゃるんですね。で、ちょうど私もこう拾ってたら、これ拾うときにね、こうかがめないといけないから、まあ、手袋とか火鉢みたいなものでね、こうゴミ取らないと大変だねって言って話をしてたんですよ。そしたらその車が突然 U ターンして帰って窓開けて、ほんで、どちらさんですかって言うからね、いやいや、そこのカラーカーの、ね、団地のものですみたいな、あ、そうですかって、マジックハンドっていうのがあるんですけど、お届けしますよって、あ、そんなのあるんですかって、で、住所とね、名前を言いました、あ、わかりますって、じゃあ今日届けときますからって言ってね、いくつ言いますかって言うから、あ、じゃあ2つ言ってそれ、夕方ね、仕事終わって帰りましたら、その玄関のとこ2本刺しておりましたね、マジックハンド。皆さん、神様は全てを見てらっしゃるということよく分かる。もうほんのわずかな時間ゴミ拾いしただけなのに、ほんで稽古先生、もし会社作るとしたら、そういう会社作りたいねとか言ってね、まあ今の年だからできないけどね、それでまあクリーンサービスとかそういうのがいいな、ね、それで話をしてたらね、まあここの町内の方で、その何を思ったのかね、多分町内のそれなりの方なんでしょうね、そういう方と出会って、そして声をかけられて、まあご苦労様ですと言ってね、マジックハンドをいただきましてね、ここでやってみたんだけど、なかなか便利だと思うんですね。ですからやっぱりね、皆さんね、何か全ては見てらっしゃるんだな、何かの導きがあるんだなと改めて思いまして、あ、ということは本当に町をきれいにする、ふるさとを美しくするということはね、やっぱり大きな神様の願いではないかと、そういう人を通してね教えられまして、あと皆さんゴミを拾うっていうのは大事だなと。で、ペットボトルは特にね、ものすごい有害なものですから、これは私も先日ね、講演会に呼ばれて行きましてね、ペットボトルがどれほど大変なのか、だからまあ皆さんにもぜひ、まあ、わざわざ持ってきて、これをね玄関に置いてくださったのに2つ、万能、こういうので掴むんですって、空き缶とかゴミを、今のはお助け万能ロングハンドって はい、これを深く袋に入ったものをね届けてください、まあ、だから思いました皆さん、あ、掃除をすることね、ゴミを拾うこと、これは本当に国を愛することです。
アーメン。
私はもう衝撃的に覚えてますけど、ティッシュペーパーでもね、ティッシュペーパーを使うときにね、パッパッと2枚ね、ついパッパッと取ってしまうんですよ、もうそれは罪です、教えられました。もうそれに関わらず何かにつけてティッシュペーパーを使う、ね、もうとにかくそれは罪だ。私はある時思ったんですね、あ、そういうことを考えてみたらね、国を愛するってそういうことなんだな。だから私はトイレに行った時に、ジェットタオルは絶対使わないんですよ。電気代がもったいない、ね、それからトイレに行ったらこうペーパータオルみたいなのがついてますけど、使わないね。ハンカチを持っていったらいいわけでしょ。そのことをしないでね、もうあのジェットタオルでもう一生懸命ブワーブワーってね、手をあの別にそんなにしなくてもと思うんですよ。もう電気代の無駄です、ね。まあ、そういろいろ考えてみれば、もう一つ一つのことでどれだけ無駄があるか、ね、だからもう本当にあのティッシュペーパーなんていうのは日本ではねそれほどありがたく思われてないのか、もう使う人によればもうボンボンボンボン、もう無尽蔵に引っ張って使うでしょ。トイレットペーパーもね、トイレ行ってたら、まあ、こんな話はいけないかもしれないけど、隣の人がガラガラガラガラと巻いてる言葉するね何をそんなに使ってるんだろうかと思うもうこれはね本当に罪だと思います。私、万物を愛し国を愛することはね、ゴミを捨てない、ゴミを拾う、そしてあるものを節約しながらね大切に使う、その心から、まあ、始まるんだっていうことをね、まあ、改めて思ってね、まあ、私もできるだけそういう意味では日頃から注意しながら生活しないといけないなと思っているんですけど、まあ、その話はね本当に大学の時に私も聞いたので、また今から思えば大学時代から結構続けてますよ。ティッシュペーパーも基本的に1回使ったら必ずテーブルの横に置いとくから、私はね、ある程度乾くとまだ使えるんでですから、まあ、それ家でしかしませんけど、日頃でやってたらちょっとねあれです、そういう意味ではね。それからレストランなんかで出されるね、ウェットティッシュなんかね、使わなかったらもらって必ず帰りますね。で、家で何かの時にちょっと使う、まあ、そういう風にしていくことでね、まあ、節約、倹約をねしていく、これが本当に国を愛し自然を愛し地域では地球を愛することにつながるんだということを、ね、思いましたので、だから今後ね、私も山登りなんかに行く時はもう必ずポリ袋を持ってね、ゴミを拾いながらね山に登ってみたいなというふうに思ってますね。で、先日ちょっと山登りのお店に入ってみたら、今やっぱり自然保護ということかもしれませんけど、どうしても山に行けばこう何か飲みたくなったりするとね、そのペットボトルを持っていくこともあるけど、山登り独特のマグカップなんかもありますよね。今すごいですよ皆さん、私はびっくりしましたけどね、マグカップね、当然これコーヒー飲んだりね、いろいろするときに便利でしょ。だから私も登山行くときには必ずマグカップ持っていきますけど、今のマグカップはちょっと違うんですよ。なんでできてると思う、まあ、山ですからね、何が起きるかわからない、ね、その一つにはやっぱり物をね落としてしまうんですよね。で、別に故意じゃないけど、確かにマグカップなんかで飲んでて何か手が滑らしたとかね、落ちてしまったときにね、山の場合は時にこの崖であったりとかね、それからもうとても降りていくことのできない危険箇所に転がって落ちることあるでしょ。で、それがもしペットボトルやね他の金属製のものが落ちた場合はどうなりますか。取りに行くことができないでしょ。まあそれを考えてかね、今山登りグッズのねそういう類のもの全部落ちてなくなっても、それがやがて風化した後自然に帰る素材でできてる。だから有害なものではないもので作ったりですね。そしてやがてそれをもし山の中でなくしてもね、雨と風とでだんだんだんだんそれが風化したとしても、それは有害ではなくて土の自然の成分に返ってもいいような素材で作ったりです。それを見たらびっくりしましたね。ああいいなこういうのはなと、まあ、山登りもね一時こうブームになって非常にこの、ね、登山者が増えたので山が汚されてるって聞いたことがあるんですけど、まあそんな意味でね、皆さんゴミを拾うっていうことはねとても大事だなと思って、だからぜひ皆さんもねご近所会社周りでもいいんですけど、ちょっとねそういう美化というものにね心を配られたらいいんじゃないかなって思います。私もちょっとそういう意味でゴミ拾いね趣味で一つ一貫にしようかと 趣味ゴミ拾い、ね、国を愛すること。でも本当そうですよ皆さんね、あのペットボトルは特に大変でね、先日その講演で聞いた内容を一つだけ皆さんお話すると、いろんなところに捨てられるでしょう。これも大変なのが一番問題なのはね、川とかそういうところに捨てられたものは必ず海に出ていくという。海に出ていったペットボトルが大変なんです。で、海に出ていきますとね、海に揉まれ、波に揉まれ、時に陸に上げられますけど、また波をさらわれていくでしょう。やがてどうなるか。これ塩水でどんどんどんどんね分解されて、日光でどんどんどんどん分解されて、最終的にこのペットボトルがボロボロになりますよね。ボロボロになって砕けて小さくなってどうなるか。海の中に入っていったらもうね回収できないんです。これでね研究者が言うんですよ。小さくなるんだってペットボトル、あのボトルがね時とともに。で粉々に小さくなったらどうやって皆さん回収します？網で回収できません。拾うことできません。見えなくなるぐらい小さくなるんです。で海の中に沈殿していってしまうとね、これはどんどんどんどん小さくなって、やがてはこれは魚が食べるような大きさにまでなってしまう。ところがペットボトルの成分は非常に有害なんです。だからこれをもし魚が食べたとして、間違ってね、その魚をやがて私たちが食するわけです。その弊害は大変なものですっていうこと。だからとにかくペットボトルは海に流してはいけない。だから川とかね、そういうところにペットボトルを捨てるっていうのはね、必ず上流から下流に向かってね流れていきますから、まあ、そんな意味でね、まあ、先ほどの山登りの話じゃないけれども、本当はあの捨てるものさえも自然保護というね、これが一番いいんだけど、コストはかかりますから、その分本当に私たちのね意識の一つ問題ではないかなと思うので、皆さんぜひ街をねきれいにしましょうよ。美しい、綺麗な街、気持ちがいいと思いますよ、ね。まあ、そういうところから始まってね、本当にあの一つ一つだけれど、国を愛するとは何も大きなことではなくてね、そういうところから始まるんだっていうことを、ね、皆さん知ってほしいなと思うね。ゴミを拾うのも国のためだと思って拾う、ね、国を愛すると思い、この日本という国にどれだけ私たちは恩恵を受けているかっていうね、そのことを思ってあの恩返しと思ってね、ぜひ心がけていただきたいなというね思います。私たちはこのヤコブ書を学びながらね、信仰とは何かということを話しましたけど、つまり行いというものが大事だということをヤコブは説いていますよね。今日皆さん知恵という話をしますけど、この知恵もね同じです。ヤコブは知恵というものがただ単なる知恵で終わってはならない、常に私たちのね行いというもの大事なんだということをこの信仰生活の中において強調しています。はい、じゃあ今日皆さんねお話しようと思っているヤコブ書の内容、見ていきたいと思いますが、じゃあ3章の13節をまず見てください。ここにですね、あなた方の中で知恵があり分別があるのは誰かと書いてありますけど、これね単純にこう問いかけではなくて、この言葉はですね言語の表現ではむしろちょっと挑発的な言葉なんですよ。あの単純にあなた方の中で分別や知恵がある人は誰ですかと聞いている、問いかけているのではなくて、もしここの意味をですね、言語の表現に近づけてもしお話しするとすればね、こういう雰囲気になりますね。あなた方にもし知恵があるというなら、あるいはあなた方がもし賢いと自認するならば、そのような知恵が作り出す働きを示しなさい。もしあなたが知恵あるものだというんだったら、その知恵の働きを見せなさい。もしあなたが分別あるものだというんだったら、その分別ある行いを見せてみなさい、というような言い方なんですよね。だからそういうものは誰ですかと聞いている、そうではないんです。むしろそういうことを言うんだったら、そのようにあなた方が自分自身が知恵がある分別があると思うのだったら、その知恵と分別を働きをもって示してください、行いをもって見せてください と言っているんですよ、ここにヤコブが語る信仰についてもそうでしたけれども、私たちが見えないものとしての信仰、心で信ずるという信仰をね、技によって示してください。知恵というね、尊い価値のあるものを持っているとするならば、それもまた皆さんの行いとしてね、見せてください。これがヤコブがね、言わんとしていることの大切なテーマですよね。はい、そう考えてみると、誠の知恵とは何かということがここで当然語られているわけですね。じゃあその知恵というものが行いを伴うと考えたときに、はい、13節続きですけど、その人は知恵にふさわしい柔和な行いを立派な生き方によって示しなさいとあります。はい、先ほどお話した通り、その挑発的な問いかけがこのようにしてつながってくるんです。だからもし知恵があるんだったら、その人はその知恵にふさわしい行いを立派な生き方によって示してくださいと。はい、皆さんここで出てきた立派な生き方、ね、知恵にふさわしい行い、それは何かというと、柔和という言葉で言い表されているんですね。はい、柔和な行い、まあこれは本当に身につまされるようなね、内容なんでありますね。私たちにはね、行いが柔和であるかどうか、でこの柔和ということについてはまた後でお話しますね。はい、そのようにしてですね、知恵というものがただ単なる何かを知っているとか、何かに深いね、その洞察と何かね、悟りを持っているとかね、そういうレベルのものではなくて、それは行いとして働きとして現れ出るものだということをこの著者はですね語った後で、さあ14節からこう言うんです。しかしあなた方は、つまり13節で挑発的な問いかけをしながら、まあ、そんな人はいないだろうということが前提になっておりましたね。さあ14節、しかしあなた方は、はい、このあなた方はというのは当然一般的に読者に向けて語られているということでもありますけど、ここはですね、一つ特定をすれば、自分に知恵があると思っている人たちですよね。自分には知恵があると思っている人々に向かって、あなた方はと呼びかけています。この3章に入ってから特に教師という問題がね、出てきますよね。ですから教師に特定するという解釈もできますけど、ただここはですね、教える側の人だけではなくて一般的な概念として捉えるべき内容です。ただもしあなた方というものを特にここで想定しているということで言えば、今言ったように自分を、ね、賢いと思っている人、自分には知恵があると思っている人ということになるだろうと。さあそれに対してヤコブはこう言うんです。しかしあなた方は内心妬み深く利己的であるなら、自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。皆さんここでね、知恵があると言っても、その知恵がどんなものか、働きによって示されるべきだ。知恵があると言っても賢いと言っても、じゃああなた方の内心はどうですかと言ってるんですよね。往々にして私たちの心の中にはね、今ここに書かれている妬みという思いがあるでしょうと言ってるんです。はい、皆さんここに書いてある妬み深く利己的であるならという、ね、言葉です。まあ、妬み深く自己中心であるということになりますね。人間の一つ、生まれながらの本性がここにあるんだというのが聖書的理解です。実はこのヤコブ書に関わらず、聖書にはですね、様々なところで人間の本性というものについてね、語っている内容がありますけど、じゃあ一体私たち人間とは何者か考えたときにね、あるいは人間の本性とは何かと考えたとき、聖書は人間の本性が全くね、全く善であるとは絶対に言わない。 はい、これもちろん性善説とか性悪説とかということとは少し話が違います。聖書は本来的に性善説です、ね、聖書が説く神様の人間観は本来的に性善説です。人間は善なる存在として創造されたというのが本来的な立場です。しかし皆さんご存知の通り、創世記のもう冒頭で堕落という悲劇が起きてしまった。しかもそれは人間子孫アダムとエバの間で起きてしまった。つまり人間は生まれてすぐ神の戒めに背くという罪を犯してしまった。その一点からもうすでに生まれながらにして悪なる思いを持つ存在になってしまったというのが聖書が説くところですよね。じゃあ最初から悪い存在として作られたのか、それはノーです。それに対しては否と答えるのが聖書ですよ。だからそういう意味で言えば性善説ですか性悪説ですかと言われればね、聖書は性善説です。しかし人間の本性は何ですかといえば、限りなく悪に染まっているということ。その悪が堕落に起因しているということですよね。皆さんご存知のとおり、ですから私たちは生まれながらにして罪人なんだということになるでしょう。じゃあその罪って何ですか。皆さんその罪って何か、ね、それはここにあると思うんです。根源的な罪、我々の持っている罪の根本にあるもの、それはもうはっきり分かることが、妬みと自己中心、妬みと自己中心というこの思いだけが我々の罪の、ね、まさに根源にあるものだと言っていいです。ここから全てが出てくる。罪の根がもしあるとすれば、それはこの妬みと利己心です。だから妬みのない人、ね、利己的でない人、もしそういう人がいるとすれば、その人は罪がないとは言いません。罪が少ない。そうするとね、内心の妬みあるいは利己心というものがあるならば、ヤコブは言うんです。自慢したり真理に逆らって嘘をついたりしてはなりません。皆さんこれどういう意味かというと、はい、もしね自分の内心に妬みや利己心というものがあるならば、はい、自慢する。何を自慢しますか。自分が知恵あるものだ、賢いものだ、なんていうことができますか。そしてもしそういうことを言うならば、それはもはや本当の知恵はね、良き働きをするのであって、妬みとか利己心とは無縁のものだ。そのような無縁なものが誠の知恵であるにもかかわらず、いやいや私は知恵を持っているんだ、内心には妬みや利己心を持っていながら私は知恵を持っているんだということは、それは真理というものに向かって嘘をついていることになります。わかる。皆さんその真理とは何かといえば神の真理です。神の真理は何かといえば、誠の知恵には妬みや利己心はありませんが、なのに自分が賢いものだということは何に反しているんですか。賢い人には妬みや利己心はないという、知恵ある者には利己心や妬みはないというこの神の真理に反しているわけでしょ。妬みを持っていながら私は知恵があると告白することは今言った話に反しているでしょ。だからそれは真理に対して嘘をついていることだと言っている。わかりますか。ヨハネも言いますよ。もしあなた方に罪がないと言うならば、もはやそれは神を欺くこと、自らを偽ることでしょと言ってますよね。皆さん、私はここにね、聖書の深遠なね、深遠な姿を見ます。もう私は本当に学生時代にこの聖書を読みながらね、一番何を思ったかというと、ここまでね 人間を徹底的に罪人であると定義する宗教。皆さん考えてみたら、我々生きてきてね、そんなにいい人間じゃないとは思っても、そんなに悪い人間とも思わないような、そういう生き方をしてきた、あるいはそういう生き方をしてくるのは人間の常でしょうね。善人だとは言わないけど、そんなに悪いことをしたかな、ね、皆さんどう思われるか知らないけど、ね、私なんか特にそうです。悪いことなんかしたことない、極端に言えばしてるけど、実際はそれ悪いことと思わなかったわけですよ、ね、でも皆さん聖書に触れたらね、何が分かったか、もう本当にこの聖書を見ながら思います。もうあなた方は罪人で、頭の先からつま先まで真っ黒である。もうそれを聞くために何をもってそんなことを言うんだろうかと思いましたよ、最初は。いやでもね、考えてみたら本当にその通りです。でもそれを受け入れることは皆さんとどういうことでしょうね。だから私は皆さんが言うの、キリスト教は難しい、そして厳しい、狭き門より入れと言われるゆえんですね。本当に皆さん、宗教というのは人間の本来のね、本来の本性というものがもしあるとすれば、それを取り戻すための道を示すことが宗教です。その道がね、容易なはずがない。この世の中のいかなる事業よりも、いかなる試験よりも困難でしょう。これをパスすることがどれほど大変なことか。生涯かけて学び、生涯かけて実践し、生涯かけて試験されてもね、超えることができない大きな大きな壁があるんです。それを乗り越えさせるためのね、教えが私は命の道であると思います。それが宗教の本質だと思います。だから大変です。でもそれを決して隠そうとはしないところにね、私はこの聖書に本当に神の言葉を見ましたね。皆さんどう思うかしら、厳しいければ厳しいほど私は本物だと思う。本当に皆さん本物は揺らがないから、本物は私たちの機嫌を取らないんです。我々がどうなってても関係ないんです。絶対的なものというのはそういうものでしょう。皆さんがどんなに悩んだところで重力は変わらない。もうちょっと高く飛びたいと思ってもダメですどうでしょう、まあ、月に行ったら皆さん大体6倍重力が6分の1だからね、というわけも6倍飛びますからね、3段しか飛べない人は18段まで飛べますよ。月に行きますかそういう話じゃないんですよ皆さん。このね、地球の重力も全て我々にとって必要なものでしょう。その中でね、努力して人間性を高めていくことがね、人の生きる道じゃありませんか。その中でね、変えることもできないものがいっぱいありますよ。冬の次に春が来る、どうやって変えます。変えられないでしょ、うん、もう日本国にいる以上は梅雨という素晴らしい季節が来るんです。変わらないんですからね。それを考えた時にね、皆さん本当に我々がね、行くべき道をこうだと示してくれること以上の喜びはありません。多くの場合、曖昧な、適当な、そして責任を伴わない言葉でもってね、私たちの人生を導く、まあ、今回私も皆さん、トランプ大統領がね、電撃的なね、まあ、この会談に応ずるということで、世界を驚かせましたけどね、まあ、私はそのニュースが入った時に思いましてね、いやー、こういうことが起きた、さあこれに対してね、いわゆる専門家と言われる人たちはどう答えるんだろうか。たまたまある番組でね、アメリカ情報通ですなんて人が出てたからね、まあ、どんなこと言われるのかなと思って、 思ってね、聞いてましたけどね、まあ、本当に私つくづく思って、まあ、これはあの全ての人に通じるわけじゃありませんがね、あるあの経済評論家、経済学者ね、を表したね、言葉があります。昨日言ったことが、ね、今日違っていることを理解して、明日言い訳をする人。これを経済学者と言うんです。ね、例えば株が上がる、円はここまでで止まるとか、いろいろ予測しておきながら、それが違ったという現実を見せられると、その翌日に言い訳を考える人を経済学者という。わかります。まあ、これでも経済学者に限らないかもしれないね。トランプ大統領が大統領選挙で勝つと本当に思った人がどれだけいましたね。そして今1年が経って、さあ北朝鮮の問題があるときにね、あの北朝鮮に対してトランプ大統領が打ち出した政策、いわゆる圧力の政策がね、こういう結果を生み出すというのを誰が考えました？そしてもしね、これが功を奏したとしてもですよ、果たして米朝のね、米朝の首脳会談がなされるなんて誰が考えましたでしょうかね。おそらく誰も思ってなかった。だからね、私は思うの、本当に学者たるもの、真理にね、謙虚であるならば、自分はトランプ大統領のことをこんなふうに思っていたけど、間違っていましたということをまず認めることから始まるわけ。でもそこの評論出てる人は何でだと思いますか。私はもう言葉を失ったね。こう言ったんです。トランプ大統領は何にも分かってないからこういうことができる。まあ、こういう話ですよ。彼は何も考えてませんから。一国の、あの大統領に対して、しかも3億の国民を抱えるアメリカ国民が少なくとも選んだ大統領に対してね、日本の何の研究機関か知らないけど、その程度の何がしがね、もう彼は何も考えてるから、ね、まあ、はけば浅はかに何にも考えてないからって、こういうことをね言う、もうそれをまた諌める人がいてもいいと思う。私は全然皆さん違うと思うよ。だから皆さんも今後の様子を、まあ、これはね、見ていかなきゃいけない部分もありますけど、まあそれは皆さん政治家っていうのはそんなに簡単じゃない。一国の命運を握っているわけだ。まあ、そんな意味で考えるとね、もう自分の発言というものに対して、その移りゆく、移り変わるその様を見るとね、本当に何が真実なのかな、もうその一点で皆さん思うんですよ。イエス様の言葉は、ね、変わらない。昔も今もそしてこれから、私たちが人間として、神によって作られた人間として、罪人であるということは事実かもしれないけれど、しかしその私たちを必ずあの創造理想の、あのエデンの園の神の似姿に作られた私たちに変えていくために、その救いへと至らせるために、もしその道筋があるとするならば、それを唯一知られたイエス様はね、神の独り子として、我が道なり真理なり命なりとね宣布されて、そして誰も私によらなければ父の身元にはいけないのですとね語られる、このイエス様のね御言葉はどれほど私たちにとって希望の光となったか。まあ私も人生本当に振り返ってみれば、自分自身にこの道だと思って歩んできた、その意味においては確固たるものがあったけれど、じゃあ悩みがないかといえばそうではないですよね。でも聖書に出会って何が分かったかといえば、そういう悩みはなくなりました。どの道を行ったらいいんだろうかという悩みは一切ない。もう行く道ははっきりしてる。ただその道を行くための悩みがある。その道を越えるための苦労はある。その道を歩み切るためのさまざまなるね思いは残りますよ。でも迷いはない。もうこの道しかないです。
アーメン。
さあ皆さん、 今日はあの知恵について話します。今日これ起源と実際ということを表しています。皆さん今日と次回でねこの知恵についてはお話しようと思います。でヤコブはねここで何を言ってるかというと、はい、皆さんちょっとその続きですね。私たちの中に内心妬みや利己心がある。そのように語った後で15節でこう言いますよ。そのような知恵は上から出たものではなく、はい、上から出たというのは、上というのは当然これは天からということですね。つまり私たちが持っている知恵、あるいはあなた方が知恵あるものだと自慢している、自負しているその知恵は一体どこから来たものですか。はい、それが知恵の起源です。どこから来たのですか。その知恵はどこから与えられたものなんですか。はい、そこでヤコブははっきりと言うんです。あなた方が持っているというその知恵、そのような知恵ははっきり言います。上から出たものではない。はい、神から来たものではない。じゃあどこから来たのか、どこに起源を持つのか、それを3つの言葉で表します。1つ目、地上のものです。地上のものです。つまり天のものではなくて地に属するもの、地上に属するものです。そして2つ目、この世のものです。はい、この世のものっていうのはこれ言い方変えればですね、肉的なものですという意味になります。肉的なもの。そして3つ目、なんと悪魔から出たものです。皆さん今日どうぞこの一つのことだけははっきりとね、はっきりと知っていただきたい。結局この世の知恵、はい、地上の知恵、それらはすべて悪魔から出たものだ。悪魔から出たものなんていうとね、とてもその言葉自体はどうですか、重いでしょう。そしてすべての知恵がそうなんですか、そんなものに全ての知恵を悪魔から来たものが何で言えるんですか、そう思うかもしれませんね。でもそのように聖書は語るんです。ここに私たちの価値観とね、神様が見つめる価値観が違うところがあるんです。その意味において皆さんに何度も言いますけど、内村先生がね、第一次世界大戦が終わった後にサイリン運動を始めた、その理由をはっきり知ることができますよね。人間の知恵というものは本当にこの私たちの生活を変えることができる。それは便利にすることもできれば安楽な生活を可能をたらしめるものです。皆さん前も言いましたけど、今もうどんどんどんどんね、科学技術が発展して、もう AI というものがね、皆さんいよいよ本格的に指導を始めたら社会を一変するでしょう。しかし皆さん AI というのはね、皆さんいいことばかりじゃありませんよ。ただダイナマイトと一緒です。ノーベルはダイナマイトを作って人を殺そうとなんて思ってませんでした。あくまでもダイナマイトというものを通してこの地に生きる人々に幸せをもたらしたいと思って作ったんです。現実のダイナマイトがあるおかげでどれほどのことができますか。開発する上でね、社会をより良いものにするためにね、必要なものでしょ。でもそれが兵器になって人を大量に殺戮するものに生まれ変わろうとは、ノーベルはそんなことを考えたと思いますか。それは思ってなかったと思います。今日3月11日はね、東日本大震災からちょうど7年です。いまだにあの原子炉の問題はね、解決してませんよね。皆さん、原子力だってね、どうですか。 非常に怖い部分がありますよ。でもそれは私たちの生活にとってどれほど大切だったか、あの原子力発電がどれほど私たちの生活にとってね大切だったか。でもその原子力発電所もね、負の側面がいっぱいあります。もっと言えば今我々が最も恐れなきゃいけない北朝鮮や中国が持っている核兵器はまさにこれですから。どうでしょう、人間の生活にとってね良いものを与えてくれる側面もあれば、人間の生活を根こそぎ破壊するというその側面も持っています。そこで問題は、人間の知恵が生み出すもの、人間の知恵が獲得するものがどちらに向かうのかということですよ。皆さん、 AI も確かに本当に我々の生活を豊かにするかもしれません。で、皆さん知ってます、まあ、AI を、ね、研究してある産業が、ね、発展している国があります。そしてこれをもって世界を征服したいと思っている野望を持った国がある。中国、今トランプ大統領が軍事費をなぜ上げたか、北朝鮮の脅威がありますよ。でもこれは二の次三の次です。アメリカの一番の目的は中国です。そしてアメリカはずっと冷戦以後、ね、世界はアメリカを中心とした価値観である意味で収められたと思っていたので、軍事的な分野での、ね、研究開発は少し後手だったんです。その歓迎系によってロシアがどんどん開発始める。だから今トランプ大統領は新たにアメリカもそれをやり始めるという。でもその一番の標的はロシアであるけれどもね、隠れた標的は中国です。皆さん、中国は2050年にアメリカを抜いて世界一の軍事大国になると発表してるでしょ。じゃあその軍事大国になるね、中国が軍事大国になる一番の兵器は何か。 AI の兵器です。この AI を兵器に関する技術はアメリカよりも中国が先を行ってるんです。すべて無人で行われる作戦、オペレーションです。無人で行われる陸海空軍のオペレーションを、ね、中国が可能にしようとする。無人でやる AI だから寝る必要ない、食べる必要ない、休む必要ない、戦っても疲れないんですよ。こんな恐ろしい兵器を中国は開発しようとする。だから皆さん、もうね、地上の人間がとやかく考えたところでね、まことの真の平和は来ない。もう本当にこの世界がね救われるこの道があるとすれば、それは神様の知恵を働かせる以外にはありません。でも皆さん、怖いのは神様の知恵が掲示されたとしても、神様の知恵が表されたとしても、神様の知恵が皆さんの目に耳に届く位置にあったとしても、それを受け入れるかどうかは人間です。かつてエデンの園で取って食べてはならないといった神の言葉に心を閉ざしたのも人間です。取って食べてはならないというその御言葉に反する言葉を語った蛇がいました。取って食べても死ぬことはありませんと語った蛇がいた。この蛇がサタンだ。そのことを聖書は教えますよ。人間はその時この言葉を受け入れたでしょう。今同じことがね起きているという。だから皆さん、はっきり言えることは、私たちはその時から悪魔の言葉を聞いた、その時から私たちの持つ知恵は悪魔から来たものしかないんです。これが皆さん、知恵が持つね実際だという。知恵の起源は
悪魔から、そしてその実際現実はどうか、
いいですか、その現実はどうか、はい、ヤコブは何と言ったか、このような上からのものではない、まさに地に属する、この世に属する肉的な、そして悪魔から発するところの偽りの知恵というものは何をもたらすのか、それが16節です。結局のところ、妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。結局これらの知恵は人々を混乱させることでしかない。たとえどんなにそれは聞こえが良くても、あるいは一時的には何か平和を獲得したかのように思えても、結局は混乱である。そしてそこにはあらゆる悪なる行いが伴ってやってくる。皆さんどう思いますか、この言葉一つ一つをかみしめてみるとね、今日短い節、本当にこの中にね、永遠のね、今日までにも当てはまるね、永遠の真理性をね、私は見ますよ。本当にそうじゃないか。じゃあ皆さん、どうやったら私たちはこの偽りの知恵から解き放たれてね、もう聖書の大きなテーマでしょ、偽りの命があり、偽りの愛があり、偽りの道があり、偽りの人生があり、偽りの真理があるんです。だとすれば、誠の命があり、誠の愛があり、誠の道があり、誠の人生がありね、そして誠の真理、誠の知恵があるはずですよ。これがもしないのならば、全てがただ偽りです、これで終わるのだったら希望がない。だからヤコブは言います、誠の知恵はどんなものかを教えよう。誠の知恵、上から来た知恵。はい、今日はそのここまでは話できませんが、はい、ここに出ている知恵というのは、あえて知恵とだけ書いたのは、偽りの知恵にも起源とその実際がある。しかし私たちは誠の知恵の起源とその実際を知らなければいけません。さあ、ヤコブはそれをね、教えようとしているんです。誠の知恵とは何か、そしてその知恵が生み出す実際は何かということでしょうね。はい、そこで今日最後にね、皆さん、この知恵が生み出すものとして行いということをヤコブは重視したと言いました。その中にですね、最初柔和という言葉が出てくるんだということをお話しましたので、ちょっとこのことをね、最後にお話ししていきたいなと思います。皆さん、柔和という言葉ね。で、この柔和という言葉は、まあ、聖書の中にも出てきます。ただ当時のね、当時のこの聖書が書かれた当時のギリシャとかローマを中心とした、いわゆるヘレニズム文化を背景とした思想の中で、この柔和という徳はあまり価値を置かれなかった、はい、特にギリシャにおいては徳ということについて長らく議論されてきましたけれども、ギリシャ人にとっての尊い徳っていうのはね、柔和ではなかった。彼らが重んじる徳は勇気と正義とか節制とかね、こういう自己を、ね、高め鍛錬する徳、はい、その中に柔和という徳もあったんだけど、これは非常に下にある階の徳だったんです。階って分かるね、下の位。じゃあどうして柔和を当時の人々は嫌ったのかというと、柔和は時におとなしい、育児がない、優柔不断、そう思われていた。確かにね、柔和という本来の意味はね、そういう意味がありますよ。おとなしいとか優しい、穏やかという意味があるでしょ。ですから時に柔和はおとなしくて優しくて、そしてまた人とも協調するというね、こういう特質があるので、一般的にいいイメージを持つこともありますけどね。しかし当時の人にとってはこれは育児のない優柔不断な、ね、態度のように思えたので、ね、
そのような柔和という徳を身につけることはあまり優先しなかった。ただイエス様はどう言われましたか。実はこの柔和というね、当時それほど評価されていなかったであろうこの徳をイエス様はとても大切にされたんですね。はい、皆さんマタイの5章5節、ね、三条の説教と言われる箇所の中にまず一つ出てきますね。じゃ皆さん最後にこのマタイの福音書を見ていただきます。はい、マタイの福音書の5章の5節、三条の説教の中にある言葉です。マタイの福音書ね、6ページ、新約聖書の6ページになりますけれども、いいでしょうか。5章5節。ここに幸いだという言葉でね、くくられる場面がありますけれども、その中の5節、3番目ですね。はい、柔和な人々は幸いである。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐと。柔和な人たち、柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。はい、地がどういうものかっていうのをまたお話しなきゃいけませんが、柔和な人々は幸いだ。このようにですね、イエス様は柔和であることを祝福されていますね。はい、それから今度11章です。同じくマタイの11章を見てみると、ご自分のことをですね、柔和だとおっしゃられる。はい、11章の29節を見てください。11章の29節、イエス様がご自身のことをこうおっしゃった。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを負い私に学びなさい。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを負い私に学びなさいと言いました。はい、ここにイエス様は柔和な人々が幸いだということを語られて、そしてご自身も私は柔和なものですと言われたんですよね。つまり誠の知恵がもしあるとすれば、その知恵が示す働きがあるとすれば、それはどんなものか、柔和な行いだとヤコブは書いてます。はい、柔和な行いとはどんなものか。はい、柔和というのはおとなしい、穏やか、優しい、そういう意味があると言いましたけども、ね、聖書で言う柔和は少し違います。おとなしいことが柔和じゃないですか。優しいことがね、柔和じゃありません。聖書で言う柔和、イエス様がおっしゃる柔和、これはどういうことでしょう。モーセもその人なり、これ以上柔和な人がいなかったと言われています。いいですか。イエス様がおっしゃるところの柔和はどういうことか。柔和の本当の意味は、なぜおとなしくて穏やかで優しいのか、自分がないからです。つまり柔和であるということはね、自分がない、無我という、無我、我がない、無我という世界が柔和の本来の、ね、持つ意味だとイエス様は思っています。じゃあ自分がないから誰にでも従い、誰にでも穏やかで、誰に対しても優しくいられるのかと考えるとまだ違う。自分がないというこの柔和をイエス様はこうおっしゃった。神様に対して自分がない人のことだ。人間関係において柔和であることはイエス様は願ってません。神様に対して自分がない人のことをイエス様は柔和な人と言ったんです。あ、どういうことですか。神様が、ね、神様が語られることをただ耳をそばだって聞き、神様が言われることを心に刻み、神様の御言葉を常に思い起こす人、神様の前に自分を無にして歩もうとする人、 その人こそ柔和な人です。イエス様が私は柔和なものですと言ったのは優しいんですよと言ったんじゃないんですよ。私は神の前に自分を無にしているから、そして神の前に謙遜なものであるから、私に学びなさいと言いましたね。皆さん、学ぶってどういう意味？学ぶっていうのは最初真似るって意味だよ。真似るというところから学ぶと入ってる。
私はこのね、真似ることは本当に大事だと思う。私よく言われるんですよね、先生はどうしてその字がね、そう綺麗になりましたか。どこにも勉強しに行きませんでした。じゃあこういう字がなぜ書けるようになったかって、私は簡単に真似ただけです。何を真似た？新聞の活字を真似たんです。だから今はこんな字になってますけど、昔の時はもっとね、新聞みたいな字だったんです。だから先生よく怒られた。新聞みたいな字だからね、エプロンと書くとね、私いつもこう書いてたんです。新聞のプはね、下に丸があるんだよ、当時部とかもこういうふうに書いたりしたら、新聞を取り出すね、上に書かないで、活字が上が大きいあるから。だからね、この濁点とかをね、必ずこの下に置くように書くんですよ、新聞って。ここに書かないで。だから私はね、昔そうやって書いた。それ先生いつも、なんでね、これ丸するんだ、叱られましたよ。新聞丸にしたから、だからもう何回もおかしいんだ、全然。いつも中学校の時からもうこう以上いつも書いてるから、こういうのから将棋の書だったらこういうのですね、こうしてこんなのしか書いてない。明朝体みたいにこう真似をつつ書くから、でだんだんそれがダメだってことが分かって直しましたけどね、直しましたけどね。やっぱそうやってもう真似る、数字もいつもこうキーッキーッと書いてあるね。もう必ず2はここが跳ねてたしね。まあそれは置いといて、皆さん、だからイエス様おっしゃった、私は神の前に柔和なものである、謙遜なものであるから私に学びなさい。さあ皆さん、今日結論です。本当に私たちはこれからの人生を皆さん生きていくときに何に学びますか。今日皆さんにね、問いかけていますよ。ヤコブはこう言ってるんです。地上に属する知恵は地上に価値を置くものだ。地上に属するものは地上に価値を置く。この世のものは、肉的なものは、目に見えるものに価値を置くものだ。いいですか。そして悪魔的なものは、自分を中心に生きることだ。これを受け入れることを、この世の偽りの知恵に生きることなんだと。と私は思う。まさにその起源が、地上にある知恵は地上のことを大事にします。その起源が肉にあるものは目に見えるものを大事にします。その起源が悪魔にあるならば、それははっきりします。妬みと自己本位の生き方を選ぶように。皆さん、来週誠の知恵どんなものか話したいと思います。誠の知恵はこの真逆です。誠の知恵は天から来るものだから、天に宝を積みます。だからイエス様がおっしゃいました、地上に宝を積んではならない。なぜか、地上に宝を積んでも盗まれる、錆がつくよ。あなた方は天に宝を積む、誰も盗むことができる、決して錆もつかない、天にこそ宝を積みなさい、こう教えたでしょう。肉的なものは目に見えるものに価値を置きますよ。でもイエスもこうおっしゃったでしょ、目に見えないものを滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
目に見えるものはやがて滅びる。目に見えないものまでも滅ぼすことのできる方を恐れなさいとイエスもおっしゃいました。まさに目に見えるものではなくて目に見えないものに価値があることを皆さん知らなければいけませんよね。そして誠の知恵は悪魔的で悪魔から来るんじゃありません。神から来ます。じゃあ神様は妬みと自己本位で生きるんですか。神様は自らをなくして他のために生きる。イエス様は自分を柔和で謙遜だと言いながら自分の生涯一時も自分のために生きられたことはありません。最後の最後まで神と人類の救いのために十字架の道を行かれました。そのイエスに学びなさい、真似なさいという意味は神的なもの、神から来たもので生きることでしょう。それを与えてくれる誠の知恵というものをね、私たちは求めていかなければいけないんじゃないかと。だから皆さんがもしね、地上に価値を置く人生を送っているとすれば、それはもうそういう知恵から来ています。目に見えるものが大事だと思うのはそういう知恵を教えられているから。誰から？悪魔から。だから私はいつも学校で教えなきゃいけないことは、この世にはお金で買えないものがあるという価値と、この世には目に見えない尊いものがあるということを教えるのが学校教育の基本だといつも言ってる。これが神の教えなきゃいけないでしょ。でもこの今学校教育は何ですか？株価の変動を教えたりね、そんなパソコンのいじり方を教えたりね、どうでもいいよそんなの。こんなものを持っても向こうに行って天国なんか行きませんよ。もう本当に皆さんね、天と地が天と地がね逆さまになってます。だからイエス様に言ったら、ああなんと不信仰な時代、なんと不義なる時代か、この元々の意味はなんと逆さまな時代かと言って、全てがひっくり返ってる。そのことを皆さん考えた時に、私たちはもう一度ですね、知恵によって生きる人生、知恵をいただく人生というのを考えている時に、ね、その知恵の起源とその実際について知っていかなければいけないんじゃないか。まあ、その通り実践するしないという問題はまだありますけど、しかしそれを求める心がなかったらまず何も始まらないんじゃないかなと思う。どうぞ皆さん、この聖書の中に隠されたね、神様から来たあふれんばかりの知恵と知識とね、真理をね、どうぞ心に留めて、その中から生きる人生をね、皆さん開いていく、そう思いますね。ということで、また次回もね、この知恵については少しねお話したいなと思います。はい、よろしいでしょうか。じゃあ賛美を捧げて終わりたいと思います。はい、それじゃあ今日514番をね賛美していきましょう。じゃあ514番を賛美していきましょう。
お願いします。
Cheers. 地に